足を組まないで集中をもと、
はい、おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は若作りと若々しさの違いについてお話ししようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、僕は美容師もやっているわけなんですけど、結構大人の50代前後アラフィフ世代とかアラフォー世代とかそのあたりの方の、お客様が多いというかメインがその辺になっているわけですね、僕のお店は。はい、でそんな中でいろいろこうヘアスタイルの話とかファッションの話とかすることもあるんですが、40代越したぐらいから、これ男性もそうですけど、若作りという言葉と若々しいという言葉、ここってすごく近いようで遠い別物だと思うんですよね。まあただ紙一重とも言えると思うんですけど、じゃこの辺の違いってどこなのかっていうお話をしようかなと思います。でこれ一言で結論を言うと、パッと見後ろ姿とのギャップなのかなと思います。後ろ姿というかパッと見遠目で見た感じとしっかり見た時のギャップが差が大きくあればあればあるほど、これが若作りになるんじゃないかなと。このギャップの差が若作り度合い若作り度のこの数字の高さになってくんじゃないかなと思ってます。ちょっと具体的な話をすると、例えばですよ、例えば前にじゃあ2人女性が歩いていて、後ろからちょっと遠目で見えてきて、でこれ2人ともスタイルがいいです、太ってもいなくてスタイルがいいですね。で同じようなじゃあロングヘアしている2人とも巻き髪をしている、で洋服も2人とも似たような雰囲気の、20代、もしくは30代前後の方が着るような、結構こう洋服を今時の洋服を着ていると。で後ろから見たら2人とも30代前後に見えるわけですよ。で近づいていって前に回って近くでお顔も含めて見た時に、違うなと。どちらかは実際に30代前後で、どちらかはよく見ると30代前後ではない、この30代本当に30代の方よりも若干年上だな、綺麗だけど年上だな、でも後ろから見た様子とはちょっと違う、若干 若く見せてるんだなっていう。でここがだから若作りだと思うんですよね。だから若作りじゃない若々しさというのは、どうしたらいいかというと、今の話で言えば後ろから見た時もこの年齢差というか、どちらか片方は30歳前後、片方はじゃあ例えば40アラフォー世代だったら、アラフォーに見えるアラフォーの綺麗なアラフォー綺麗なアラフォーというか、アラフォーの中の綺麗、アラフォーの良さが出てる綺麗と30代の綺麗若々しさっていうところはそれぞれやっぱ出なきゃ良くないと思うんですね。でここが無理をすると若作りになってしまうっていうことなんじゃないかなと思います。よくだから洋服で言うと危険なのは、娘さんがいるお母さんとかでよく聞く話なんですけど、娘さんと服を共有できるっていうのが楽しいっていう話聞くんですよ。これはすごく素晴らしいことで、もうそもそもスタイルを維持してなかったらまず入らないわけじゃないですか。だからそれを維持してることも素晴らしいことだし、それは本当に美しさを保っている証拠だと思うんですよね。だけどじゃあそれで着れるからといって着て、でもやっぱりその娘さんってことはさ、最低でも20歳ぐらい離れてるわけじゃないですか。それは誤差あるけど20歳ぐらい離れてるわけ でその20歳離れてる年代と同じファッションを求めたら、それはやっぱり勝ち負けじゃないけどなんか違和感出てくるよなっていうのは絶対ありますよね。だから洋服を共有することが悪いんじゃないんだけど、丸々例えばその娘さんが着ている洋服を、洋服だけじゃなくコーディネートもそのままもう完コピした状態で共有しちゃうっていうのはこれ結構危険なんじゃないかなと思うんですよ。で僕は美容師なんで、じゃあヘアスタイルの話すると、ヘアスタイル、例えば50代の方が20代のモデルさんとかの写真、芸能人でもいいんですけど写真を持ってくる、でこのヘアスタイルにしたいですっていうオーダーが入るわけですね。でこれ自体全然問題ないんですよ。 全然問題なくて、あの別に何でもいいんです。その 年代問わず、要は髪型のイメージを伝えるために写真を見せてくれることはもう全然いいし助かるんですけど、ここで求めたらダメなのは、その髪型を本当にほぼ完コピすることを求めると失敗するんですよね。どういうことかというと、これはだから美容師さん側にも責任が出てくると思うんですけど、例えばじゃあこういう、どうしようかな、じゃあミディアムヘアで、鎖骨ぐらいの長さの髪型でちょっとこうレイヤーが入ったくびれのあるスタイルがあるとしますね。でこのスタイルをじゃあ、持ってきてくれて、このモデルさん20代で、この切る人は50代、お客様は50代で、この方に、ここの長さはこんだけだから、くびれはここにあるから、こういう丸みがあるからここにボリュームを持ってきて、前髪はこういう風で、じゃあこれをしましょう、ではダメなんですよ。でこれ求めてもダメなんです。じゃあ何が正しいかというと、雰囲気、このスタイルが好きです、このスタイルに魅力を感じる、この曲線に魅力を感じる、柔らかさ、軽さ、質感とか、これに魅力を感じるので、要はこれをまんまじゃなくていいので、これを私に当てはめてほしいっていうことを、要望として思うのが正しいんですね。だから僕ら美容師側からしたら、ここはこう長さだからこれを完コピしようじゃなくて、これはこの長さなんだけど、これはこの人に合ってるから、まあ、年代だけじゃないかもしれないけど、骨格とかもありますけどね。でもやっぱ 年代のこと考えても、この20代だからこのバランスに合ってるこのスタイル、じゃあこれを50代のあなたに置き換えた場合は、例えば襟足の長さもうちょっと短い方がいいよとか、長さ自体もうちょっと短くした方がいいとか、ボリュームの位置を少し上げた方がいいよとか、前髪はちょっとデザイン若干変更して、こうした方がいいですよっていう、この辺はどこか変わってくると思うんですよ。まあ、これ説明するかしないかはまあ別として、そこはやっぱり変換しないと良くないと思うんですね。これはだからプロの仕事かなと思います。だから求める側もなんか本当にこれをそのままカツラみたいに真似したいとかっていうふうに思ってしまうと、これは若作りになっちゃうよってことです。はい、まあ、この辺が若作りと若々しさの違いなんじゃないかなと思います。まあ、もっとこうふんわりざっくりとした言い方で言えば、やっぱ年代に合ったおしゃれとかヘアスタイルっていうことをするのがまあいいのかなと思います。まあ、アンチエイジングとかっていう言葉もねありますけど、なんかこれはその見た目の形というか、直接的なアンチエイジングっていうよりは、まあ、僕が思うのは、例えば肌とか髪とかその素材自体を若く保つ、肌年齢とかあるじゃないですか、髪年齢とか、まあ、これは若ければ若いほどいいと思うんですよ。別に白髪が増えてもいいと思うし、そういうのはいいと思うんだけど、まあ、男性でもねこう髪が薄くなるとかっていうのはまあ仕方がないことで、まあ、そういうことではなくて、その質自体お手入れされてるかどうかとか、まあ、肌で言えばちゃんと保湿がされているかどうか、カサカサじゃないかとかって全部そうですよね。爪とかもそうですし、はい、こういうことを、まあ、そのスキンケアであったりメイクであったりとか、いろんな手段を使ってできるだけこう健康的ないい状態に保つという、はい、だから健康美って本当最近僕はあのスタイフの冒頭でも大人の健康美って言葉を使ってますけど、まさに僕は自分自身がアラフィフ、もうすぐ来年かな、来年は50歳になる年なので、この年代になってきて自分のその美容とかっていうのはなんかあの流行とか、まあ、そういうことではなくて、やっぱりいろんなことが、ね、あの影響してくるなと思うんですよ。本当それこそストレスとかもそうですし、うん、あのメンタル的なこともやっぱりすごく影響すると思っていて、メンタルによって肌の状態も変わってくるし、なんなら姿勢も変わってくる。姿勢が変わってくると、こう目つきとか顔つきも変わってくる、表情も変わってくる。で表情が変わってくると、それが習慣になって、シワのつき方とか、シワはついていいけどシワの出方が、ね、変わってきたりするんですよ。なんかそういうことも含めて考えて、やっぱり30代、ね、40代入ったあたりのこの美容と今僕の世代の美容ってまた変わってくると思うんですよね。あの大事なことが、でこれお客様を見ていても思うんですよ。今まではあの、まあ、僕もお客様と一緒にこう年齢を重ねてきてる感じが、まあ、一人サロンであのそういう感じがあるので、まあ、そうするとやっぱり顧客の方でもそうですが、その方があのうちのお店も10年以上になるので、10年前のそのお客様の、状態と今って当然違うので、そしたらやっぱりこうね、提案することも変わってくるし、重要視してほしい部分も変わってきますよ。うん、昔はこういうことを手入れしてねとか、 ってなってたのが、まあ、今はもっとこれそれが素材的なものであったりとかっていう風に変わってきたりするし、なんなら紙のアドバイスですらなくて運動しましょうっていう話になったりとかもするんですね。その人が素敵でいられるっていうことにも重点を置くと、必ずしもこれが紙じゃなかったりするんですよ。まあ、紙はそこそこでいいので、今の状態で十分なので、それよりもすごい背中曲がってきてますとか、背中丸くなってきますとか、歩き方がちょっとね疲れて見えますよとか、だからもっとこうやって胸張って歩いてくださいとか、筋肉なくなってくるから筋トレしてくださいとか、まあ、そっちに行っちゃうんですよね結局。だからまあ僕自身だから筋トレやってるっていうのも、そのベストボディジャパンっていうのはもちろんあるんだけど、やっぱりその今後僕が50越して50代60代70代とどんな姿になっていくか分かんないんですけど、でもやっぱり若々しくいたいとかそういうこと以上に、まあ、健康的に過ごしたいですし、まあ、何よりもそのね、今寿命って伸びているわけですよね世の中。そうすると、まあ、何もなければ僕もまだまだ生きるわけなので、この残りの人生をどう過ごすかみたいな、なんかそれを消化するだけの人生なんて、なんか僕は生きててもしょうがないなと思ってしまうので、それをいかに楽しく生きれるかっていうことを考えると、その土台としてやっぱり健康とか健康美ってありますよね。健康であるから、まあ、若干こう見た目にも気を使えるし、見た目に気を使うことができていれば、こう社交的にもなっていくだろうし、まあ、いろんなことがこうつながっていくと思うんですよね、はい、っていうので、何の話でしたっけね今日は。最初言ってたのは若作りですよね。そうそう、若作りと若々しさの違いっていう部分は、まとめると、遠目で見た時の、雰囲気と、近くにいて間近で見た時のギャップが広ければ広いほど、ギャップの幅が広ければ広いほど、これが若作り度合いになるよっていうことを今日はお話したかったですね。はい、あとちょっとまあ告知というか、今の話にもちょっとつながるんですが、このダイエットサポートっていうのを僕させてもらってます、美容師の仕事以外に。でこれはまあ僕は去年自分がボディメイクに成功して、その後いろいろ体の体調管理とか、ベストボディジャパンに出るための体重のコントロールとか自分でしている中で、まあ、食事の管理であったりとか、まあ、運動を継続していく時に、どうすれば体重をコントロールできるかっていうことを、まあ、かなり僕は経験を積んだんですね。で、まあ、そういう経験と知識をもとに、ダイエットのサポートをオンラインでさせてもらって今やっています。で現状今ちょっとこうかなり何人目かの方のサポートを、本格的に4月あと今日からですね、今日から始まって、もうすでに1週間ぐらい前から何名かやってるんですけど、でこれ今3ヶ月の伴走ということでやってます。で今4月の方たちが、まあ、4、5、6と6月に終わっていくので、順次この伴走枠っていうものを作って、これ基本的に無料なんですよ。まあ、無料なんだけど、ちょっと一部条件というかあって、伴走自体は無料なんですが、その時に必要な、サプリであったりとか栄養補助のこうドリンクだったりとかってあるんですよ。これをここを実費で買っていただくっていうことです。まあ、だから金額的に言うとちょっとその人によってちょっと若干その必要なものが変わってくるので、まあ、ただあまりそこ負担になってもあれなので。だいたい月に1万円前後なんで、3ヶ月間だからトータル3万円ぐらい、月1万のかける3で3万円ぐらいっていう、まあ、費用の部分ではだいたいそのぐらいかかるんですが、まあ、伴走料自体は無料なので、指導とか月1のズームとかっていうのがあって、まあ、これは僕が指導してさせていただいて、これこのぐらいの食事をするといいよとか、まあ、ご希望であればその具体的なお食事の例とかも出しますし、あとトレーニングメニューとかもご希望があれば作りますし、でそれをやってもらうってことですね。毎日毎日やってもらうっていう、そういうのを3ヶ月間やっていただいて、目標を立てて、例えば3ヶ月間で5キロ痩せたいとか3キロ痩せたいとか、まあ3ヶ月間でどうこうじゃなくて、まあ、長い目で見て半年間かけて徐々にこう生活習慣変えていきたいよとか、体重がどうこうよりも健康にしたいとか、まあ、ある方だとちょっと増量したいっていう方も、男性の方でいましたね。なかなか太れないからもうちょっとこうしっかりと筋肉つけたよっていう方もいました。そういうのでもいいですので、こういう条件付き無料伴走っていうのを、したい方募集しています今。で今現状は、 今例えばご希望されたら、ちょっと時期をずらしていきます。今もうちょっと4月スタートの方が数名いるので、ちょっと僕はキャパオーバーになっても質が落ちてしまうと思うので、この方たちが落ち着き始めたなんか5月スタートぐらいの感じになるかなと思うんですが、その枠を先に今募集をしていますので、それがちょっと埋まり次第というか、埋まったら順番にってことをこうやっていこうかなと思ってますので、もしご希望があれば僕に DM なりインスタの DM でもいいですし、このスタイフのコメントでもレターでも X でも何でもいいです。DM いただければ答えをさせていただきますので、一度最初にちょっとズームをさせていただいて、そこで詳細説明させてもらい、それでじゃあやりたいのか、ああそれならやめとくわって、どっちでも大丈夫なので、とにかく興味あったら一度連絡いただければなと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。